竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうも、はい、こんにちは。
こんにちは、うん、
いやね、うん、今日の話じゃなかったんだけど、
はい、
広島高裁、高等裁判所で
伊方原発、
伊方3号機、ねうん
はい、
運転差し止めですよ。
よかった。
久しぶりですね、すっきりするような話は、高裁のレベルでね、地裁では福井地裁と大津地裁で運転差し止めあったんですけど、世耕さんのね、お金もらった世耕さんが努力して運転差し止めに対して再稼働方針が出ちゃいましたけど、高浜原発はね。だもう一回今こういうのが高裁レベルで出てくるってのは大変なことですよ。裁判所、裁判長がやっぱりかなり腹くくった判決を出したと思います。
そうだと思いますよ。
そうだよね、今こんな世の中だから、
まあ、あれだよね、国の方から言ったら体制に差を指す判決ですよね。
そうそうそう。いやだけどね、伊
方
原発ってひどいんだ、10キロぐらい先に中央構造線っていうさ、一番すごい断層があるんだ、
しかもなんか細い島みたいなところの先っぽみたいなところに
避難する場所もない、
避難する場所がないんだよね、あそこ。
そうなんだ、だから何考えてんだろうとか思ってたけど、
対岸まで130キロでしたっけ。
そうですね、熊本県の阿蘇カルデラの火山まで130キロっていう、
海岸じゃないか。
だからちゃんとね、冷静に考えれば、やるべきことは本当は止めることじゃなんですけど、世界中で見ても、
これ最高裁が止めた。
いやいや、
高等裁判所、
地裁の上、
でまだ行くってこと？
まだ控訴すればそういうこと、
控訴したらまだ上があるということね、はい、
だけど、まあ、とりあえず非常に画期的な判決だったんじゃないかなと僕は思いますね、それに比べると1月20日、通常国会が、開かれるわけだけど、なんかまたね、僕は今日もう一言言いたいと思うんだけど、クズマスコミね、多分またね、桜ばっかりやってるとかね、テレビかなんかで出てくるさ、ちょうちんマスコミのちょうちん評論家みたいなやつは、クズが出てきてさ、そういうこと言うに違いないと思ってて、
クズ持ちにしてやろうかって、
ね、本当ですね、俺もうはっきり言いたいと思うんだよ、それね、この間見て分かるのは、
ちょっと言い過ぎましたね、
そうですね、
謝ることにして
ん、この前、この間見てると、これがいかにねクズかっていうことを、
も
う
クズの一発内容でどこがどうだから良くないっておっしゃっていただいた、
今マスコミがクズだっておっしゃった
の、マスコミクズだね。で、官民ファンドにしろ、国家戦略特区にしろね、盛りかけ、それから桜見る会、もう大臣もあれじゃない、公選法違反とか、もうそんなばっかりでしょ
と先生のおっしゃることは、ここを正しいマスコミがもっと鋭く追及すれば、全部変わってたんじゃないかと。
変わっていったはずだし、そう変わんないがゆえに、産業とか企業経営とかが本当に腐ってきちゃったんですよ。
衰退しちゃうよね。
衰退しちゃったんですよ。
変えていかなくちゃいけないと。だから
こんなで大竹さんが言ったことにもすごいつながるね。
だから、桜ばっかりとか言ってるんだけど、もっと大事なことが、一番大事なことだよ。
桜がね、
桜も盛りかけも、それから汚職や腐敗も、それから国家戦略特区とか官民ファンドの腐敗みたいなことは徹底的に追及しないと、だって失敗して税金を無駄遣いして、それで産業が滅ぼしていくっていうね、最悪の事態が起きちゃうわけじゃないですか。
全部今うやむやな状態で今日まで来てる。誰が責任取ったわけでもなし、誰が悪いでもなく、
しかもね、嘘をついたり証拠を改ざんしたり、もう隠したり消したりとか言うじゃないですか、もう全部なんていうか、上手の手が漏れるっていうか、なんていうの、もっと上手じゃないんだな、嘘をつけばつくほど収拾がつかなくなるっていうね、そういう状態になってきて、例えばさ、名簿の問題で、廃棄も記録のもう廃棄も記録も全くないと いわゆること言い出しちゃってさ、
はい、
で民主党政権のせいだとかバカなこと言ってて、うん、民主党は11年2011年12年やってないんだからさ、うんうん、それ13年だって、うん、何を踏襲したんだって言いたくなる、
うん、2010年の民主党政権の桜を見る会を踏襲した、
うん、桜見る会はあったけどその間やってないのは東日本大震災があって、 その2年間は空白で桜を見る会はやってない。
そうそう、
その後に出てきた今度の桜井の会を民主党のせいのようなことを言ってるってことね、う
ん、それでねその後ね、うん、本当にひどいんだよ、うん、あの内閣官房内閣 総、うん、あのうん、総務官室総理大臣官邸事務所っていう、うん、その
もうちょっと短くなんない、
いやでもそういう推薦名簿が一人あって、うんうんうん、それを、うん、あの部局名の記載を消して国会に提出したと、う
ん
う
ん、はい、
でこれってさ実は名簿が消去されてないっていう証拠じゃない、
うんうん、
内閣 総務総理大臣関係の呼んでるリストがあったから、そうじゃなきゃ、
だからそれを消したんだからね、
消したんだよ、うん、だから、
うん、白にした、白くしちゃったわけだよね、しかも 黒じゃなくて、
しかも5月の段階の話じゃなくて、うん、最近出してきた話だから、うん、提出前日まで残ってたんだよ実は、
うんうん、
だからみんな嘘、うん、で桜の問題もっと言うとさ、うん、詩人のはずの昭恵夫人が枠を設けてるだけじゃなくて、うんうんうん、知人の企業である外食業JC コムサっていう会社が
一社で
単独契約に変わったと、う
んうん、しかもご飯食べてたんだよね昭恵さんとそれ決まる、
そ
う
そう、う
ん、
いやだからさ、うん、そういうことをやればさ、うん、健全な競争が全くなくなっちゃうわけじゃないですか、
うん、普通だったらこういうのやりますよと、
やりませんよ、
みんなで、ね、
そうそうそう、
あの落札みたいなことをして、じゃあ今回はうちが取りましたみたいなことになるはずなのに、そうそう、
だって法律をさ取り締まるさ、うんうん、河合法務大臣夫妻がなんだよこれ、
うん、
もうあれだよ、選挙カーのウグイス嬢のお金のなんか報酬がすごくたくさん
上限の倍出してたということ
ですよね、うん、どうも広島県議会選挙の中で広島県議にお金をばらまいてたっていうじゃないですか、こんなもん完全に公選法違反ですよ、
そっちの方をやんないでウグイス嬢に1万円くらい乗せて払ったっていう方ばっかしテレビでやって
る、ね、でもだから広島県議にお金ばらまいたらこれは完全な公正法違反ですよ、それは買収ですよこれ、うん、だからこういうことをきちんとやらないでね、なんか突然出てきてさ国会に出ようとするために説明したと称してこれは捜査中だから詳しいこと喋れませんって何も説明してんじゃないか、うん、でそういうのを許しちゃってるわけでダメだよこれは、
うん、
もうでカジノの問題もさ、うん、やがてこう秋元だけが 再逮捕されてるけど、
うんうん、
中国企業だからやられてるんで、アメリカの新聞で出てきてるこの誘致の、なんていうの記事、
うん、
すごいですよ、
どうな
っての企業が次々出て、はい、大阪維新は MGM リゾーツっていうのが出てきてるし、うんうん、横浜はメルコなんだ、うん、メルエリリゾートか、メルコリゾートですかな、
うんうん、ちょっと老眼だからよく、
うん、エンターテインメントとか、うん、ウィンリゾーツとか、うん、サセボはカジノオーストリアとか、そういうゲットナイス
ホールディングス、うん、金子さんの想像ではそれも、
う
ん、
それ
も例えば北海道の中国からの資本が来てる北海道と同じような構図がここにもあるんじゃないかって言って
る、
うん、
ある可能性出てますよね、
だけど
でしかもさ問題はこんな外資系の企業で、うん、しかもカジノで、うん、国の税金使ってさ、
うん、
それでこんなために地下鉄通したりさ建物建てたりとかいうのさ、うん、そんなのいいの、ここ税のあれじゃん、うん、無駄遣いじゃん、
まあ、外国企業を儲けさせるために日本の国民の税金使ってるっていう意味ですか、
このカジノの推進のなんか組織みたいなあった議員だけでやってる、うん、そこさ当たりつけて捜査すれば人数限られてるんだよね、
そう岩屋防衛大臣とか全然
だけど中国の一個のあそこの会社だけから推進でいかないって逆に変な感じがする、
変な感じだよね、だからそういうのを含めてさ、うん、不透明だし、官民ファンド、
うん、
だからさ桜とかだけじゃないんだよ、うん、官民ファンドで、うん、ジャパンディスプレイは一番ひどいよね最近、うん、ディスプレイ産業だから、うん、液晶とかね、うん、有機 EL なんだけど、ここで、うん、 2015年16年に元の三洋電機の副社長がこの JDI の社長になって、その時2015年から16年、100億円程度の在庫の過大評価っていうのをやって水増ししてたんだけど、不正改正消して、でそれに関係して、あの
会計在庫の水増し100億円ってどういう意味？
いや要するに在庫評価を過大に評価して100億円会計を水増ししてたんですよ、要するに資産を、
はいはい、
だから、あの赤字でないようなふりをするわけだ、
いい会社だって言ってた、いい会社だって言ってたわけね。
そう、それどころか、私的にこう会計担当の、ね、社員がこう流用してて、それがバレちゃって、あの自殺なんかどうか分かんないけど、まあ、死んじゃったという人はね、
もう一個いいですか、金子さん、あの紙ファンドでいうとクールジャパン機構っていうのがあるんじゃないですか、日本的な文化を世界に向けて発信する案件で儲けようと、これはあの電通とか吉本興業とか、まあ、5億円ぐらいずつ出資してもらって、で関連する案件に国の税金使って全部で合わせて100億円ぐらい出資してる案件があって、それが全部例えばあの電通とか吉本興業とかその他の企業の関連した企業の案件に100億円ぐらいこう例えば投資してるケースがあると、
あのね107件、あの 株主企業6社に対して出資総額の3割に当たる196億円が還流されてると、税金入ってる、
そうですよね、
それで累積損失が179億円って、真っ赤っかで税金どんどんどんどんお金を出してるけど、そいつらにどんどんどんどんお金をばらまいてるってことですよ。
これどういう小遣っていうと、その少ない案件で儲けてたら大きなリターンがあって、損失してたら国の税金で補填するっていう、結果そういう構造になっちゃってるっていうことですよね。
だから
そう
出資する企業は5億円ぐらいしか出してないんだけど、
出してないんだけどっていう、
そう、それ儲けるために税金がどんどん還流してそういう企業に流れてる、
すごい儲かったところってあんの、
分かんない、
全だ赤のはニュースでよく見るけど、
それでだって最後はさ、もう俺をこれ以上あれだよ、ギャンブル漬けにしないでくれ、
いや本当ね
絶対ハマるんですから大竹誠さんとか、
そうなの、またパチンコね、競馬、競輪、ボートレス、十分だよ、
十分だよね、
はい、この番組で春の愛ちゃんも絶対ハマるので、もうハマる人続出で、
ハマる人
すごい、じゃあ番組で大竹さんに、GSP の首輪つけようか、
さっきの青山由美子さんみたいに俺自己破産しなくちゃいけなくなっちゃうんだよ、
それ。いやね、今日も日産もそうだったんですよ、執行役員6名、これが結局あれじゃない、不正報酬で、5700億円以上を結局会社から猫ばばしてたわけです、
ね、5700万円じゃないですか、
そう5700万円、
ね、
日産、
日産で、それでゴーンを人質司法で捕まえていて、ただの処分だよ、社内処分だよ、あんなのもうデタラメだよ、じゃあ日産がこんなことやってて国際的な評判がどうなるかっつったら、こんな不正をやってたこの執行役員たちがさ、ゴーンを追い出すだけでやっちゃってるめちゃくちゃな行動をやってるから、国際的にはもう評判が全然落ちちゃってるから売れないんですよ、
あれにも熱くなってるね、カジノにもね、
本当、いや僕ね、
だったらもう新しい自動車の方にさ集中して、そっちが専門なんだからやればよかったよね、
そうで自動車のとこでね、で僕思うんですけど、とにかくこれがそのまた桜しかやってないということを言ってるやつ言ったら、もう抗議をし続けなきゃダメだよ、何がまた桜だと、日本の中であらゆる企業や産業をこうやってあの腐ったような状態にしてるのは誰なんだと、今この状態で誰も責任を取らないでやっていくようなやり方をとにかく正していかないと、公正なルールがなければもうダメな企業、失敗した企業は最後まで生き残って、しかも税金に救っちゃうっていうね、これ最悪の事態になっちゃう、
それが市民にとって一番不幸だよね、ダメな企業が生き残っていっちゃうわけだからね、
しかも税金でね、
じゃあ根幹だってことですね、ルール公平公正が根幹だっていうのが桜の問題で正
すことがもうとにかく日本を救うためにまず最初の第一歩ですよ、
どうしたらいい、その正さなくちゃいけないのにためにはどこが、
やっぱり僕
マスコミ
野党もちゃんとしないといけないと思う、もう一体化しなきゃいけない、
この番組に関してはもう締めなきゃいけないと思います、
今とりあえずね、そっちのラジオ、ありがとうございました、大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです、お知らせの後は交通情報です。